はい、皆さんこんばんは。ノクターンセカンド江口勝です。江口勝のキョンキョン京都、2024年令和6年6月の放送になります。今日が最終回ということになりまして、まあ、ちょっとね、こうなんか気分的に雰囲気を変えさせていただきましたね。まあですけど、こう今考えると京都三条ラジオカメさんで6年 FM ワイズさんで5年やってきましたね。長かったかな短かったかちょっと分かんないんですけど、自分の中ではね、もう一つ市川うらら FM さんのねラジオ番組が僕はありますので、あちらは2011年からやっております。僕は本当にラジオとしては2002年、はい、この3月かからスタートしてますので、22年、はい、レギュラー22年やっております。番組スタートしてからですね。ですからなんかこうラジオ番組が終わるっていう経験は実は何度かしてるんですけど、これ何年ぶりだろう。その前のウェーブラジオのイキラジオかな、イキ FM さんの時が2005年だったかな、番組確か終わったの。その時以来なんで、番組終了するとそのなんかこうなんかね、気持ち的なものが自分の中ではあのなんかね感じられない、まだなんか続くんじゃないかなって感じましたやかして、ね、特にだからこう先週もそうなんですけど、音楽バックの、ね、BGM を少し変えさせていただいて雰囲気変えてると、なんか番組が新しくスタートするんじゃないかなって感じがしたりするんですけどね。まあそんなことでございますけど、ね、本当にこの6年間京都三条ラジオカフェさんでお世話になりました。5年間 FM マイズさんでお世話になりました。江口さんのキョンキョン京都という最終回でございます。本当はね、これいろいろと話をしようかなと思ったんですが、今日も、ね、リモートで本当放送局行ってね収録しようかなと思ったりかしたんですが、まあその機会はねまた何かあればと思ったりかしてますけど、いや番組スタートした時に京都ね、僕名古屋に住んでね、名古屋から京都を見たっていう感じのね、京都人がこう気づかないような番組をっていう形の趣旨からスタートしたんですが、ずいぶんお話が脱線しておりまして最初数回ぐらいしかやってないんじゃないかなっていう感じなんですけど、だけどこうなんていうのかな、自分の中でもこう見るもの、新しく勉強させてもらったもの、発見したものっていっぱい多かったですよね。うん、この番組をやったからこそこの京都の一歩奥深いものを勉強できた、ね、舞鶴の歴史も勉強できた、ね、なんか遠いで自分の中ではすごく遠い感覚があったものがその中に入り込んでみると意外にこう知らなかったことをいっぱい気づくことができたし、ね、遠い遠いといったものが割とこう親近感を持つような地域との接し方に自分の中ではなりましたですね。ただ、まあ、京都ではね、まあラジオ番組が終わってしまう、ね、FM 舞鶴さんも、ね、舞鶴でもラジオ番組が終わってしまう、ちょっと寂しい部分はあるとは思いますが、ただね、なんていうか自分の中ではこう一区切りをつけてもいいのかなっていう年齢に来てたわけですよ。僕は今年58歳になるってね、話をしていただいて、まあ、58歳引退説なんて話もしていただいて、自分の中ではこう、もういいんじゃないかな、やりたいことをここまでねやれたことができたからもういいんじゃないかなっていう気持ちもあるんですけど、今でも、はい、だけど、まあ、自分がその年を迎えるになってなんかもう少しできるんじゃないかなっていう気持ちも湧いてきたのも事実ですし、まあ、ただ一つ言えるのは僕が音楽をやってきたことに関してね、22歳のぐらいかな、バンド活動をやっていこうという気持ちになったのがその年齢なんですよね。それは趣味的な扱いだったね、感覚だったんで、まあ弾いてはいたんですけど、そんなにね、感覚としては大きなもんじゃなかったんですけど、でそれをきっかけがなんでこれ僕は音楽をやってるベースを弾いてるんだろうっていうのが時々分かんなくなってた部分があって、で周りのこの環境ですとか自分がこう進んでる時にやっぱり上を目指したいって気持ちは非常に強かったんで、それがあったので、今考えるとあの出来事が自分をこう奮い立たせたんだな、背中を押したんだなっていうのを舞鶴のライブの時に自分は気づいたんですよ。ああこれだったんだ、俺 俺これやるためにやってたのかもしれないなっていうのをあの時に思いましたね。だからあの地区ね、日本海側の舞鶴でライブをやるってことが自分の中では非常に大きかったのかもしれませんね。なんか自分の中で、でそれに気づいて、その時点で自分の中のこう、まあ魂と言いますか燃え尽きた気持ちが湧いてきて、ふっと湧いてきて、ああここでもう自分は終わりにしてもいいんじゃないかな、全てのことで、ちょっとのんびり暮らす人生にしてもいいのかななんて思ったりはしたんですけど、まあ数ヶ月、1ヶ月弱経ちましてね、1ヶ月強化経ちまして、まあライブ活動の予定もね入ってたりなんかするんで、そちらもやらなきゃいけないしね、だから舞鶴を最後にするって予定もなかったんですから、もともとは。だからまあ8月ぐらいのライブで決まってたんで、それをやるということで考えていたりなんかしますけどね。その中で8月で、まあ、誕生日を迎えて通過してさらに先進めるのいいのかななんてこともちょっと気持ちが湧いてきて、ね、なんか思いますけど、これ若い時はそんなことは全く考えたこともなかったです、ね、自分が50代60代になるという感覚は自分には20代の時にはなかったですから ね10年先に20年先にどんな生活してるのかってそのことを考えたら生きてなかったので、ただこれ逆パターンで年を重ねたので、ね、やっぱりそこを考えると自分が、ね、その年になって気づくことってやっぱあるんだなっていうのを今だって分かりましたね。ですからこの、ね、番組は今日最終回でございます。はい、まあ、いろんな話をしようかなと思ってましたんですが、まあ、先週の番組の内容でほぼ話をしてしまったわけですよ、はい、で今日は実質こうおまけみたいな放送でございまして、6月はですからたわいもない話になっているわけなんですが、ね、まあ、いろんな話も出ます、まあ、京都にはもう来ないんですかとか、ね、舞鶴にはもう来ないんですかとか、ね、話になってくるとは思いますけど、まあ、行かないっていう僕はないですね。もちろんこの京都三条ラジオ会さんのスタジオへふらっと遊びに行くこともひょっとしたらあると思いますね。うん、だからその時はなんか特番じゃないですけどね、なんかやってもいいなって思いますしね。もうレギュラーは外れますけど、そんなことをやってもいいし、ただね、舞鶴さんの方は実は今日ちょっとこれ話していいのか分かりませんけど、最終回なんでいいでしょうかね。番組が放送番組があるんですよ、7月から。これ何かと言いますと、僕は市川由良 FM さんでラジオやってる番組があるんですけど、これ2011年からやってるんですけど、この番組を毎週放送していただくことになりまして、ですから舞鶴の町とはお別れがない、京都の町とは一旦お別れになりますが、舞鶴の町とのお別れはなく、しかも今まで毎月1回だった放送がこれ多分毎週やってるんで、市川うらら FM さんでは毎週になってくると結構暑苦しい放送がですね、毎週これやる形になるのかなと思うんですけど、いやで、いろいろまだこれね、考えなきゃいけない部分とかあるわけですよね。放送局2つになるわけですからね、今レギュラー2つだったやつが放送局が1つになって2つの放送局で、これまたパターンが変わってるわけなんですけどね。だけどこうなってくると、こう関東のお話だけじゃなくて関西のお話も少ししなきゃいけないかな、ね、この地域密着型のコミュニティ FM っていうのはやっぱりそれがありますから、まあ、自分の好き勝手ね、活動ばっかりいつも喋ってたりしてどこどこ行きましたね、やっぱその見た観点、ね、興味持ったこといろんな話をさせていただきましたですけど、まあ、これは変えていかなきゃいけないね。またこの年からまたラジオの制作に関しては勉強になるというか、あね、やっぱり生きてる限りなんか人間っていうのは目標を持たなきゃいけないのかなっていう感じも思いますしね。ですからそれを考えると、なんかここで、ね、新しいことをやっていくってことはまたいいことなのかなと思いますし、もちろんノクタンセカンド、ね、今までやってました、これ2016年からスタートして125本のライブやっております。北は北海道から南は福岡までね、東北地方もこれから北信越、関東北関東、これからね新北信越ですから長野、ね、そうですね、 名古屋もそうですし関西方面も含めてですけどね、まあ、ライブができなかったですけどライブハウスで行ってこう交渉してお話ししたっていうのが愛媛県の新居浜とかありますよ。ライブハウス会長まで行っていろんな話したこととかありますから、まあ、福岡もね1箇所じゃなくて2箇所ぐらいやってますし、話としては、ね、高知県へとか高松とかいろんなところお話オファーはあったこともあるんですけど、ただメンバー4人で行くのが大変だったということで実現できなかったところもいっぱいあったりかしますね、はい。まあ、それを考えるとね、この新しい放送っていうのがね、まあ音楽活動も含めてなんですけど自分の中ではまた一つこうハードルを上げるのかなとね、そんな感じでいたりかしますね。まあ、本当にね京都の話をさせていただくつもりだったんですけど今日ちょっとアドリブでお話をさせていただいて何も喋る機会というかメモがなくて今日本当にこんな形で最終回を迎えるというのが、ね、自分の中でもこうなんていうのかな、まあ、スッキリしてる部分っていうのちょっと寂しい部分と両方あったりしますけどね、まあいろんなこの出来事ありましたね、この6年間5年間というのは、はい。やっぱり知らないお寺とか神社とか京都回らせていただいたし食事もそうですし、ね、京都寺町商店街新京極の商店街をブロードすることも過去はあまりなかったんですけど、放送局あるからねブロッと歩いたりしてで本能寺があれば本能寺ちょっと寄らせていただいて毎回京都の三条ラジオカフェさんでねおそらく時は本能寺寄らせていただいてね、お参りさせていただくということもありましたし、舞鶴行けばね、なんだろう、東舞鶴西舞鶴あるじゃないですか、東行けば卑弥呼さんで来るのが僕は好きだったんで、ね、西では放送局ありますからね、舞鶴ね FM 舞鶴さんありますし、トレトレセンターとかね、ゴロタワーとかね、田辺城跡とか、行きましたですよね。で舞鶴に限らず周辺のねどこだっけね宮津天橋立で足伸ばしましたし、もちろん福井県の方もね若狭の方もずっと歩きましたですけどね、歩いたというか行きましたですけど、ね、福知山も行きましたし、いろんなこう知らないものにこう、ね、出会って発見することができたというのが、今自分にとってみたらね、楽しかったんでしょうね、楽しかったんだろうな自分の中で、ね、そういったことを、まあ、経験できたことが、まあ、財産といいますかね、思いますね、はい。今日はいつもと違う BGM でございますが、ね、この音楽をまた聴いてみたいとか、ね、聴いてほしいなと思いますし、ね、その時は機会があればまたライブの告知は市川 FM さんのラジオ番組京都 FM 舞鶴さんの方でも放送していただきますんで、ね、そちらの方でぜひお楽しみいただければなと思ってかしております、ありがとうございました。またどっかでお会いしましょう。お相手は江口勝マーフィーでした。